今日は出エジプト記の12章15節から20節までです。出エジプト記の12章15節から20節まで。あなた方は7日間種を入れないパンを食べなければならない。その第1日目にあなた方の家から確かにパン種を取り除かなければならない。第1日から第7日までの間に種を入れたパンを食べる者は誰でもイスラエルから断ち切られるからである。また第1日に聖なる会合を開き、第7日にも聖なる会合を開かなければならない。この期間中どんな仕事もしてはならない。ただし皆が食べなければならないものだけは作ることができる。あなた方は種を入れないパンの祭りを守りなさい。それはちょうどこの日に私があなた方の集団をエジプトの地から連れ出すからである。あなた方は永遠の掟として世々にわたってこの日を守りなさい。最初の月の14日の夕方からその月の21日の夕方まで種を入れないパンを食べなければならない。7日間はあなた方の家にパン種があってはならない。誰でもパン種の入ったものを食べる者は、在留異国人でもこの国に生まれた者でも、その者はイスラエルの改宗から断ち切られるからである。あなた方はパン種の入ったものは何も食べてはならない。あなた方が住むところではどこででも種を入れないパンを食べなければならない。アメン。エジプトを脱出するにあたってですね、まずパロ、主はパロとエジプトに対しては、ウイゴが死に絶える災いを告げ知らせ、そしてイスラエル民族に対してはまず杉越の祭りを制定されました。そして、今日のこの続きの箇所は、種を入れないパンの祭りに関する、ことも制定です。これはこの種を入れないパンの祭りは7日間、あの杉越の、子羊がほふられる日から7日間、行われる祭りで、よく杉越の祭りと、一体化して考えられております。で、特に種を入れないパンの祭りということで言われております。この祭りの内容は、7日間パン種の入っていないパンを食べなければならないということ、その家々の中からよく注意してパン種を探し回って、そのパン種を取り除くということ、そしてまたその7日間はどんな仕事もしてはならないということ、また第1日目と第7日目に聖なる会合を開くということです。その期間中はこのイスラエルの改宗はパン種の入っていないパンを食べることになります。注意して、日頃ですね、種が入っているパン、膨らませてある柔らかいパン、結構ですね、良い酵母で膨らませたパンは非常に美味しいことは美味しいんですけども、しかしこのパン種というものは発酵させる種でして、腐りやすくなります。外見は膨らんで、そして見た目が美味しくなるんですけども、しかしそれは腐りやすいものが入るものです。 このパンダネというものはですね、この聖書の中においてはあまり良い意味で使われていないことが多いです。純粋な改宗の中に悪しき教えが入り込んだり、あるいはパリサイ派のパンダネに気をつけなさいとイエス様がおっしゃいました通り、異なった教えとか、あるいは人間技など、そういったことを含まれております。このイスラエルの人たちがパンダネの入っていないパンの祭りを行うにあたって、その日頃をですね、食べてきた膨らむ足のあるパンを、このある日を境にそれを食べなくなっていうことですね。そのある日というのは杉越の子羊がほふられる日です。杉越の子羊がほふられた時以降、パンダネの入ったパンは食べてはならず、ひたすらパンダネの入っていない純粋なパンを7日間食べ続けるんですね。この霊的意義は何でしょうか。まず杉越のほふられた子羊というのはイエス様を表しておりますね。杉越のほふられた子羊をその日以降はですね、もはや純粋なパンダネの入っていない人間的なパンを食べてはならないんです。またその7日間は仕事をしてはならない。一切の人間技はやめなくてはならず、そして一切のパンダネ入りの食物は食べてはならない。でただしですね、その期間中仕事はしてはならないんですが、しかし日曜の糧を作るためのその作業だけは許されております。ヘブル書の方にですね、安息に入ったものは、その神がご自分の技を休まれたように自分の技を終えて休むと、ヘブルのですね4章の10節に書いてあります。このヘブルの3章から4章にかけては神の安息に入るということについて、神様の安息に入るためには日々かたくなにならないように互いに励まし合って、そして神の安息に入れるようにしましょうということが語られております。神の安息に入った者は自分の技、人間技を終えて安息します。この種なしパンの祭りの期間中はずっと安息でした。人間技の仕事は休んでおり、ただ日曜の糧をいただくためのその作る仕事だけで、それで十分賄っていけました。このパンダネの入っていないパンの祭りはまた第1コリントの5章の方にも出てきます。その霊的意義が書いてあります。第1コリントの5章の6節から8節、あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパンダネを用いたり、悪意と不正のパンダネを用いたりしないで、パンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。アーメン。ここでも種なしパンの祭りを彷彿させることが書いてありますね。これを書いたのはパウロで、そして当てたのはコリントの人たちに対してです。 で、この五章は異邦人にもないような不貧困のものをイエス様の御名によってすでに裁いたこと、サタンに引き渡したことを、このコリントの人たちに言っておりますけども、要するにそういうですね、肉の行い的なものをその回収の中に混ぜておくなと。種なしパンの祭りは家の中から一切のパン種を取り、注意してよく調べて取り除くことが、その第一日に行うべきことであり、その7日間は家の中にパン種があってはならないということでしたね。キリスト者も同じです。すでに過ぎ越しの子羊キリストがほふられた後はパン種があってはならないんです。この回収の中に人間技というものがあってはならない。しかもですね、この種なしパンの祭りの時に種入りのパンを持ち込んだり食べたりするものは回収の中から断たれるとまで言われております。それを持ち込むことが非常に厳重な罰の対象となってしまうわけです。それと同じようにキリストの教会の中においても人間的な高慢やあるいは肉的な罪、それを持ち込んだままでいるのはそれは非常な罪であるということがわかります。私たちはキリストにある回収に加えられたのであれば、まず私たちの内側のパンダネをしっかりと取り除くべきなんです。このほふられた子羊キリスト、その事件以降がですね、このパンダネが入ってはならない期間です。7日間、7という数字は完全数ですね。つまり皆さんがキリストをほふられた子羊キリストを受けてから後完全に至るまでずっとこの種を入れないパンの祭りが続くわけです。すなわちキリスト以降の皆さんの生ける人生の中ではもう極力この気をつけてパン種は取り除いて純粋なパンのパンダネの入っていない純粋な祭りをしていきなさいということが言われております。イエス様は弟子たちに、あなた方はパリサイ人やサドカイ人たちのパンダネに注意して気をつけなさいと言われましたね。パリサイ人やサドカイ人の、要するに人間の教えですね、あれをしなさい、これをしちゃダメ、そうした人間が勝手に付け加えたあれやこれを注意して取り除きなさいとイエス様はおっしゃいました。でも弟子たちはですね、それを悟らず、私たちの中にパンが1個しかないではないかと、なんでパンを買っていなかったんだという、そういうパンの肉体の腹を満たすパンの議論に発展してしまいまして、早速イエス様からですね怒られました。あなた方なんでそんなに分かり理解がないのか、あなた方が5000人にパンを分けてあげた時には一体いくかごパンが満ち溢れたか、4000人の時はいくかごか、要するに肉的なパンの心配は一切しなくていいんです。人間技はもはや終わった、神の安息に入ったものはそうした人間技、この肉体的なパンを食べることについてはそれはもう心配しなくてよい。ただそのパンを口に持っていくということ、食事をするということに以外はですね、それ以外は気をつかなくてよいのがこのパン、種なしパンの祭りの特徴でしたね。ただイエス様がおっしゃったのは、パリサイ派やサドカイ派のパンダネに気をつけなさい、ヘロデ島のパンダネに気をつけなさいとも言われました。要するに人間的な教え、復活はないというのがサドカイ派の教え、パリサイ派はあれをしちゃダメ、これをしちゃダメ、 勝手に付け加える教え。ヘロデのパンダネ。ヘロデ、彼はローマに取り入るために人に媚び入る、そういう特徴の王でした。そのような人間的な一切は、そうしたパンダネに気をつけて、ただ純粋なパンダネの入っていないパンの祭りをしなさい。あなた方はもはやパンダネの入っていないものだから。なぜなら杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。こういうわけでですね、神様にエジプトを脱出するその直前に重要な2つの祭りを教えられました。まず1つ目が杉越の祭り、ほふられた子羊の祭りと、それから続く7日間、それは種を入れないパンの祭り。すでにほふられた子羊の後は、その7の完全数が満ちるまで種を入れないパンを食し、また仕事をしない、人間技を一切しないこと。そうすることによって、その7の数が完全に満ちた時、すなわち完成の時、皆さんの救いの完成の時に至るまでは、この一切人間的なパンダネ、パリサイ人的な、あるいはサドカイ人的な、ヘロデ的な、そういったパンダネを一切入れず安息して、その完全が満ちるまでに安息して仕事を、人間的な技を終えて、そして休んで、そしてその時を待ち望む、そのようなことが私たちには求められているわけです。皆さんは人間技をやめているでしょうか。あるいは人間的な教えを吹き込んだり、そういうパリサイ人的なことはしていないでしょうか。もしそうしたパンダネが見つかれば、とかそれを家の外に捨ててですね、そしてこの完成されるまでの期間は、しっかりと純粋なパンダネの入っていないパンとして、新しい練り子として純粋な祭りを祝う皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、このイスラエルに定められた重要な2つの掟、杉越の子羊をほふることと、またそれから続く7日間、パンダネの入っていないパンを食し、その期間は仕事を一切せず、また家の中からパンダネを一切気をつけて取り除くということ、そうすることによって純粋さを保ち、人間的な見かけや人間的な美味しさ、そういったものを追求するのではなく、主の定められた新しい練り子のこの純粋なパン、その祭りを行うことができますように。私たちはすでにパンダネの入っていない新しいパンであると、純粋で真実なパンで祭りをしようではないかとパウロは勧めました。私たちもこの神の家の内からパンダネがないようにしっかりと見張って、それを取り除き、純粋で真実なパンでキリストを祝う祭りをどうかさせてください。なぜならすでに杉越の子羊キリストがほふられたからです。私たちの力、高慢を取り除くことができますよ。私たちの力、人間的な技を取り除くことができますように。そしてしっかりと人間の技を休んで、平安のうちにこの残りの人生を送ることができますように、完成される時まで純粋なこの趣を保ち続けることができますように、どうか私たちの行く道をお守りください。そしてこの天聖教会をまた全て 養いを受けている日本全国の兄弟姉妹たちを、あなたが清めて第七の日完成の時に至るまで彼らを清く保ってくださいますように、この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。